ユーマグ iPhone ポッドキャスト。この番組は東京多摩市の Apple Mac ユーザーグループユーマグが Apple 製品とその周辺並びにグループの活動に関する情報を iPhone で収録し、そのまま iPhone で配信しています。こんにちは、杉山です。今日のユーマグ iPhone ポッドキャストは久方ぶりに新幹線スタジオからお送りしております。長野新幹線上りスタジオ、現在佐久平から軽井沢へ向かっている最中でございまして、窓の外ちらほらとですね積もった雪が見受けられますですね。佐久平は、雪なかったんですけれども、軽井沢の方に来ると、あるようです。もう冬でございますね。お風邪など召されぬよう寒い日が最近ちょっと続いておりますので、ぜひお気をつけください。そんなわけでまず今日はちょっとコメントいくつかご紹介させていただきたいと思います。まず以前ですね、iPhone4 から iPhone4S への乗り換えで、その使っていた iPhone4 をご家族のために無料から使えるようにするというキャンペーン、ソフトバンクさんが用意しているというお話があったんですが、こちらに対して、経済さんから、私がですね、これ、もしそのキャンペーン使わずにですね、このパケット量の限界を、超えないように、データ通信 3G 使わないようにするのはできませんよねというようなことを言ったんですけれども、経済さんから設定のところでそれがコントロールできるというコメントをいただきました。設定のところからこの 3G のですねネットワークだけ切ることができるんですね。モバイルネットワークのを切るというオプションのスイッチがございますので、こちらを切っていただけると 3G 通話だけで使うことができると。であとは無線 LAN でデータ通信を行えばよろしいということでございますので、今度このキャンペーンに乗ってパケット通信を超えないようにしたいという方、ぜひ、試してみてはいかがでしょうか。正確には一般からネットワーク、そこからモバイルデータ通信のオプションですね。これを切ることで、Wi-Fi だけで使うことができるようになるということでございます。続いてのコメントはですね、これもツイッターのところでメンションで、リプライをいただいたんですけれども、正則さんという方、こちらはですね、Android と Mac で、iTunes から音楽を使うという話ですね。Mac で Android をたま使っている方っているんでしょうかということを、言ったところ、ビンゴ、 Android、 iPod Touch、Mac 持ちで音楽やポッドキャストを聞くために iPod Touch を持ち歩いてます。 Android が iTunes に同期できれば使い道が広がるかも、同期アプリを試してみますということでございました。正則さんありがとうございます。そうですね、 Android 端末に iTunes から自由自在に同期できれば、1個持ち歩くものが減るということなんですが、まあ、iPod Touch は iPod Touch でですね、まあいろいろと、使いでもあるかと思いますので、どうぞ快適なモバイルライフを楽しんでいただければと思います。さて、昨日未明ですね、かなりツイッター上でも話題になったニュースが、大ニュースと言っていいんでしょうか、出てきました。日経 BP さん、すっぱ抜きですね、ドコモ来年夏に iPhone 参入、失礼しました、なんだそうね、次世代高速通信規格 LTE に対応という記事でございまして、また日経 BP さんですね、以前 AU が iPhone に乗るという話を、日経 BP さん突っ張り抜いたことがございまして、その時もかなり話題になりましたですね。 NTT ドコモは米アップルの人気スマートフォン iPhone とタブレット端末 iPad の次世代機を日本国内で販売することで、アップと基本合意したって言い切っちゃってます。 で高速通信規格 LTE に対応した iPad を日本市場に投入し、来年秋までに LTE 対応の iPhone を発表する見通しだと。はあ、いやこれは Apple の要求にドコモが応じた形だというふうに書いてあるんですが、まあ、それからですね、いろいろドコモさんとかはこんな事実はないというようなことをまた言ってるようなんですけれども、また、まあ、au の時のですね、件を考えるんですけど、これは本当なのかなと、まあ、ちょっといろいろとそれから、調べたりもしたんですけれども、まあソフトバンクの場合はソフトバンク同士無料でございますですね。ただドコモさんの場合はドコモ同士ただということはなくて、まあ、なんか家族同士ただというのはあるらしいんですけれども、まあ、その辺の通話の関係とかでですね、どのようにユーザーの方が動いてくるのか、まあちょっとその辺まだドコモからもアップルからも例によって正しい発表というのはないんですけれども、どうなることやらということで、注目はしていきたいなと思っております。かなりですねグラグラっと来てる方もいらっしゃるようなんですけどね、まあそんなこんなで、iPhone ドコモさんついに参入か、まあ、参入したらどうなるかというのはちょっと何とも言えないんですけども、まあジョブズ氏が生きていたら、何と思うか、思うかって言ってね、別にそれはビジネスでございますから何と思われるか知った人でございますけれども、そのジョブズ氏に関する著書ジョブズ伝説をお書きになった高木俊博さん、この方にですねマックテクノロジー研究所の松田純一さんがインタビューをされておりまして、ご自分のブログマックテクノロジー研究所の方にアップをされております。その前編というのが掲載されているんですが、これ非常に興味深い内容なんですね。高木俊博さんといえばかつてあの Mac の新設雑誌 Mac Life の編集長として有名だった方でいらっしゃいまして、この、Mac テクノロジー研究所のアーチブで久方ぶりにお顔を写真で見たんですけれども、だいぶ、やっぱりお年を召されたなという感じはいたしますですね。でこの中で、高木さんはそのジョブズの人生はまさにトイストーリーそのものだというお話をされておりまして、これ非常に面白い例えだなと思いました。どういうことなのかというのはじっくりこちらの本ジョブズ伝説並びにマックテクノロジー研究所をご覧いただければと思うわけでございます。はい、まあ、そんなトイストーリーのような映画、いろんなではいろいろ映画館に行く以外に視聴の方法があるわけでございます。これは今日じゃないですね、昨日ですね、これ昨日の夜遅くですね、マッコータから鑑定団さんにあったニュース、 YouTube オンラインビデオレンタルサービスを開始というニュースが出ておりました。 YouTube が YouTube の映画ページで200本以上のハリウッド映画や国内の作品をレンタル形式で有料視聴できるようになったと発表しています。国内の作品では東映とバンダイチャンネルが提供する映画やアニメ、ハリウッド作品ではソニーピクチャーズ、ユニバーサル、ワーナーブラザースが提供する映画が公開されていますと。ということはあれですよね、当然これ日本語字幕とか吹き替えが入っているんでしょうね。有料視聴の料金は新作が400円、旧作が300円で一部無料の作品もあります。料金支払い手続きも30日以内に視聴を開始する必要があり、再生を開始してからは映画によって24時間から72時間でレンタル期間が終了しますということですね。期間内であれば何とでもレンタルした作品を見ることができるということで、まあ、こちら YouTube ですから、まあ、別に iTunes のように、特定のアプリとか依存しないということですね。要するにこれ Mac だろうが Windows だろうが iPod だろうが iPod じゃない iPhone だろうが見られるということになるんでしょうか。まだちょっとこちらの方をチェックしてないので、ぜひこの無料でね、お試しができるコンテンツというものをちょっと試してみようかななんてことを、思ったりするわけでございます。新幹線うるさくて申し訳ないですね。 で、今週12月10日、今週じゃないか、来週か、12月10日、au ジム東京忘年会やりますということで、告知かけて、ユーバグ会員様専用のフォームから、募集してたんですけども、まあ、ちょっと、まあ、間に合わなかったというか、気がつかなかったという方もいらっしゃるようで、でまた、ジョーさんがですね、また、独自にこの、エントリーを作ってられたようですので、まあ、そちら、リンク貼っておきますので、ぜひ、こちらからもお申し込みください。まだ間に合うようになります。はい。そしてこの間言い忘れたんです、漢字のユーバグの方の話、12月10日お茶会講座2、これもやるということですので、興味のある方ぜひ、というか、すでにですねサイボーズの方に登録されている方には告知言ってますので、ご参加のほどお願い申し上げます。そして12月17日が12月の定例会と、忘年会になると思います。はい、鍋ですね。みんなで楽しくやりましょう。ということで、ユーバグ iPhone ポッドキャスト、長野新幹線内スタジオより杉山がお送りいたしました。それではまた。